寝ても眠れない日本人へ。田中圭介の寝ても眠れない日本人への番組ホスト、番組スポンサーとしてご活躍をいただいた田中圭介さんが、令和2年12月15日に永眠されました。田中圭介さんは、FM 舞鶴775では初めての番組オーナーホストとして、2年9ヶ月、140回にわたり、田中圭介の寝ても眠れない日本人へを制作、放送されました。田中圭介さんは、自身のユニークなメッセージとともに、舞鶴市民のさまざまな声をラジオ、そしてインターネットを通して発信されてきました。そしてご自身のがんの闘病中も休まず、ご自身の病床からのメッセージの放送を続けられました。地域に根ざした市民に近いコミュニティ FM 放送にとって、市民の自由な表現活動は大切な要素であることを発信していただきました。2021年1月のこの時間帯は、田中圭介さんへの追悼の意を込めて、寝ても眠れない日本人へ特別編を放送いたします。今日は田中圭介の寝ても眠れない日本人へで、2019年1月11日に放送されました番組を再放送し、振り返りたいと思います。皆さん、改めましてこんばんは。この番組のアシスタント、藤本香織です。そしてこの番組のホストをご紹介します。株式会社パシフィックウェーブ代表取締役、田中圭介さんです。田中さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、2019年2回目の放送となりました。
はい、そうですね。
前回抱負、そして目標、目的のお話をしていただいて、はいはい、私もしっかりとそれを住み分けを理解してですね、
はい、
整理することができました。
ありがとうございます。
こちらこそ、今日のお話も楽しみに伺いました。
はい、今日はですね、つい先日のことなんですけれども、テレビを見てますとね、
はい、
いつやるの今でしょうの林先生でしたっけ。
林先生が、
ニートの、高学歴のニートの人たちと、一つの勉強会的な形でですね、座談会やってらっしゃった、見てて面白いなと思ったんですけどね。林先生は、はい、仕事に対する、一つの考え方というので、できることできないこと、好きなこと嫌いなこと、こういうふうな軸、縦軸に、できることできないこと、左右の軸に、好きなこと嫌いなことというふうに、分けて、この十文字につきますと、1、2、3、4つのスペースがありますから、どこにその自分の仕事が入ってくるのか、やっぱり好きなことでできることって非常にやりやすいですよね。だからできなくて嫌いなことっていうのはやっぱやりたくないわけですけども、非常に明確に分けられてるなと思ったんですけれども、ただ一つ、私はその中で自分自身のお役目といいますかね、
はい、
で今いつも申し上げているように、何のためにっていう部分が、もう少しこう掘り下げてお話しいただけたら面白かったなと、こういうふうに感想的に思ってます。で、そのニートの高学歴の学生たちの中でですね、180日だけ働いて3000万円の収入があるところだったら僕仕事しますよと、こういうふうに言ってたんですね。でそんなところはそう簡単にはなくてですね、例えば、おいおいと仕事をしていく中で180日、年の半分しか働かないけども3000万の収入があるようなシステムを自分で作り上げていけば、そこに到達できるでしょうけど、最初からそれをお膳立てしていただいているところに就職する、これはまず無理なことだと思うんですね。
そうですね。
仮にそういうふうなことがあったとしても、これは私はまだ長く続かない。なぜならそこに感謝の思いと、自分自身がこのお役目をしっかりと認識して対応してない、取り組んでない限りは必ず何かと、継続できない事象って起きてくると思うんですよね。やはり自分で組み上げてきてないもの、そういったものについては、泡をつかむようなバブルの世界が同じだと思うんですけども、なかなか足が地についてない、これはですね、命かける仕事には当然ならないというふうに私は考えるわけです。ですから、 よく自分に合ったコンセント、ね、それを探して就職先を考えるっていうふうに表現されたりするんだけども、自分に合ったところってそうそうないわけですよね、はい、ですから自分がそこに合わせる努力をどれぐらいできるのか、またはどうしても探して探して探しても自分に合うコンセントなければ、自分自身の新しいコンセントを自らそれを作っていくっていうことをする、まあ、どちらかしかないと思うわけですね、
はい。
まあ、私なんか振り返ってみると、一つのジェルトロンという商品を、開発する一つの背景っていうふうに考えていくと、まあ、ウォーターベッドの理論の中から、いかにこの機能を水以外のもので作って、日本人の睡眠環境をより良くしていくか、こういったようなことを常に考えていく中でものづくりをしていく。でも地球上にほとんどそれに同じ考え方で作ったものがなかった。ただアメリカに一つ四角のジェルっていうものを考えた人がいて、それの権利を買って改良改良改良ということで改良を重ねながらズレの力を吸収するという機能を持った寝具、眠り道具を作り出してきた。これ今までになかったコンセントを自分で作ったわけですよね。はい。で、そこに作るのは作ったとしても理解していただくことがなかなか難しい。ですから、市場で一般の方々にご理解いただきやすくするために学会に出て研究発表していく、または、著名の先生方に、うちの商品をご使用いただいて、そのエビデンス医療知見データをいただいて、それをまた学会で発表していく。そして、多くの方々がこういうデータが出てるなら安心だねって言っていただけるところまで来て、やっとこう商品として世の中に動き出すわけですよね。そのコンセント作りって非常にこう簡単ではないわけです、で、多くの一般的に考えると、そんなことやったってうまくいかなかったら大変だよと。だから既存のあるものを工夫してやる方が絶対いいんだ、新しいものを作るっていうのはそう簡単にできないから、そんな無茶な冒険はやめた方がいいと、まあ、こういうふうによく言われますよね、まあ、年末にも話したように、そうすると夢が語れなくなってくる。現実的にできそうなことだけをしなさい、そういったことを口にしなさいというふうに言われると、うかつに大きなお話、まあ、人から見ると雲つかむような話に聞こえるかもしれないけど、自分自身それを真剣に命がけでやっていって、そこに関わるお客さんの喜びが自分の喜びとして感じられることであれば、命かけるに値する仕事だとこう思うんですけどね。なかなかその価値観を共有できる方々がいないと、そういうふうなことは無謀なことだからやめなさいと、まあ、これ学校の先生でも前も言いましたように、非現実的に感じるようなことを言う生徒にはもっと現実を見つめろという先生方が多いというのをよく聞きますが、そういった状況の中に置かれている子どもっていうのは新しい発想ってしにくくなってくるから、イノベーションってないわけですよね。だからそういった意味で日本人よりアメリカ人の方がイノベーションの考え方、まあ、そういった行動のパターンっていうのもすごく奇抜であるけれども、その発想の中に新しいものが生まれてくる。まあ、そういうことをこれから日本をもっともっと大事にもしていかないといけないなっていうふうにも思ってるわけですね。で、話を戻して、じゃあいつまでニートやってるのっていうことになってくるわけですけども、まあ、林先生の考え方は親のすねをかじれるだけかじった方がいいというふうなお話も出てきました。まあ、でもそこにですね、いつまででもそういう状況が一生続くわけがなくって、親が亡くなれば収入もなくなるわけですから、生活の基盤がない状況でやっていけないので、まあ、どこでその生活を切り替えるか、気づきを持って、自分のライフスタイルを変えていくかということなんですよね。だからすねかじれてる間はしっかり感謝しながらかじってれば、その中で自分なりの新しい方向性を見つけられると思うんですけど、そこに大事なのは感謝の思いがあるかどうかっていうことですよね。それを当たり前のように受け止めてると気づきってなかなか出てこない。まあ、ぜひとも、この前そのお話の中には東大出て何年もニートやってるとかね、IQ は140以上あってそしてニートやってるとか、そこにはちゃんと理由がそれぞれの本人なりにあるんですけども、まあ、でも何のために生きる目的はっていう部分についてはやっぱ触れられてない。お金の尺度がかなりなウエイトを占めた 討論会的になってましてね、一度やっぱりお金の尺度を外した状況の中で自分の仕事というもの、生き方っていうものを考えてみると、新しい道の作り方っていうことに発見できるんではないかなというふうに思ったりもしてます。で、去年はですね、例えばうちの商品に関わることでプロゴルファーのキャディの方々にうちのジルトロン商品を多く使っていただいてるんですね。で、去年は男子プロの場合、非常に人生初の第一勝を挙げた選手が何人かいたわけです。で、そういったベテランじゃない新人で最初の勝利を挙げた選手たちが何を語っているかというと、最初は賞金王になりたいとか、一生挙げてたくさんお金を稼ぎたい、また有名になりたいっていうふうなことを思って、ずっとそれをモチベーションに取り組んできたけれども、実際に優勝してみて思ったことは、自分に関わる友達、家族、そしてメーカーさんの支援をいただいているそういったスタッフの方々が優勝のシーン、自分が喜んでる横で自分以上に涙を流しながら本当に喜んでくれてる姿を見たときに、ああ、人を喜ばせることがこんなに自分自身にとって幸せなことなんだということに気づいたっていうコメントが非常に多いんですね。で、それはやはり多くの今までのスポーツのプレイヤーを振り返ってみたとしても同じようなことが言えて、いかにお金を儲けるか賞金稼ぐかということよりも、自分の例えば、これは、プロの選手方みんなそうだと思うんですけれども、自分のプレーによって感動していただけた、賞金がどうこうというよりも、あなたのそのスポーツマンシップに乗ったそのプレーが私をすごく勇気づけてくれたっていう感謝の言葉をもらえるとき、これがもう本当のプロのスポーツマンとして、冥利に尽きるというふうな言い方をされてましたし、高校野球について考えると、当然そこで優勝賞金なんて出ないわけですから、はい、お金の尺度で高校野球って語れないわけですよね。でも優勝するしないということよりも、例えば地方の小さな大会でも一生懸命、ボールに食らいついて野球をやってる姿から、見てる人たちが感動の涙を流すシーンっていっぱいあると思うんですよね。そうした時に野球やっててよかったなと、その野球少年は思うでしょうし、それがやっぱり何か自分のプレーのスタイル、プレーの仕方によって多くの人たちが感動してくれる、そこに野球をする一つの魅力もあるのかなっていうふうに思います。これはプロアマチュア問わず、やはり自分の、プレースタイル、プレーによってどれだけの人を感動してもらって、それによって人を喜ばした実感を自分が感じて幸せに感じられるか、この目的がしっかりあればニートの脱出もできるんじゃないかなというふうに思ったりしました。
本当ですね、はい、ありがとうございます。田中さんのお話は毎回聞くたびに、私もブレそうになるところを何のためにというところにちゃんと戻していただいているなという感じがいたします。
はい、ありがとうございます。
実はこの田中さん の番組はですね、FM マイズルのホームページでこれまでの番組すべてご覧いただくことができます。ぜひホームページからポッドキャスト、こちらをチェックしてみてくださいね。この番組ではリスナーの皆さんからご意見、メッセージをお待ちしています。メールの方は fm@775maizuru.jp までお寄せください。それではまた来週この時間にお会いいたしましょう。おやすみなさい。